送風会林久博、県立阪神特別支援学校の市内への移転について。問い、市内から離れた場所にある県立阪神特別支援学校について県に掛け合い市内移転を検討すべきと考えるがどうか。教育次長、県立阪神特別支援学校は西宮市にあり、在籍する児童生徒のおよそ 96% が本市からスクールバスで通学しており、片道およそ1時間乗車している児童生徒もいる。保護者からは通学時間の長さや所在地の遠さから市内移転を求める声を聞いており、課題として認識している。障害のある児童生徒とない児童生徒の交流・共同学習を進めるための市内移転については、設置主体の県教育委員会と協議し検討する必要があると考えている。公明党、戸浦さよこ。夜間中学への援助金について。問い、近隣多都市から通学する夜間中学生徒への助成金を市内在住の生徒へも同様に支給してほしいがどうか。教育長、市内に在住する夜間中学の生徒への助成金支給については、他市の生徒との公平性の担保という観点からも必要であると認識しており、今後支給金額や支給要件、支給時期等の制度設計について他市の状況も参考にしながら具体的に検討していく。日本共産党議員団、正木一子。公立小中学校の就学援助について。問い、新入学学用品費の設定金額を今後他都市と足並みを揃える考えはあるのか。教育次長、新入学学用品費は児童生徒が新しい学校生活をスタートさせる際に学用品等の調達の一助とするためのものであり、近年の物価高騰の傾向などから設定金額の増額は必要だと考えているが、他都市並みに増額するには予算措置が必要となるため、今後関係部局と協議しながら設定金額の引き上げを検討していく。福祉・医療、緑の未来、迫田圭一。避難行動・要支援者等への対応について。問い、過去に答弁した南海トラフ地震臨時情報対応として個別避難計画を作成した避難行動・要支援者とその家族に必要な準備の確認は行ったのか。福祉局長、南海トラフ地震臨時情報は初めての発表であり、近隣市の対応も確認しつつ検討した中で、ホームページ等での周知、防災情報伝達システムでの避難支援の協力要請を行い、各報道機関も連日注意喚起していたことなどから、計画作成済み対象者やその家族の不安感が増さないよう配慮し、個別の注意喚起は実施しなかったが、引き続き計画改定時などに改めて地震の備えを確認するよう呼びかけていく。公明党、中村敦子。障害者支援について。問い、教育・障害福祉センターのトイレに自動水洗の機能をつける計画はないのか。福祉局長、令和4年度に身体障害者福祉会館が教育・障害福祉センターの2階に移転する際、2階の多目的トイレを手や体をかざすことでセンサーが反応して水が流れるタイプに改修したが、身体状況によってはセンサーに 手や体をかざすことができない可能性もあるため、トイレから離れたら自動で洗浄する機能をつけられないかとの意見をいただいており、今後実際の利用者の声をより詳しく聞く中で改修の必要性を検討していく。日本維新の会、辻信行。孤独・孤立対策について。問い。孤独・孤立対策には国や県との連携・協力が必要だと思うが、本市の考えはどうか。福祉局長。孤独・孤立対策推進法には国・地方公共団体・地域住民などが相互に連携するよう努めることが定められている。孤独・孤立状態にある方は複雑な課題や背景を抱えている場合が多く、単一の行政機関や支援機関だけでは対応が困難であり、国や県などから提供される先進事例の情報活用や他の自治体と連携した対応が必要な場合も想定されるなど、国や県等との連携は重要なものと考えている。日本共産党議員団、山本直弘。介護保険について。問い。訪問介護の基本報酬が引き下げられた4月以降、訪問介護事業所の経営にどのような影響が及ぼされたのか、市内の事業所に対しアンケート調査などを実施して状況を把握すべきと思うがどうか。福祉局長。厚生労働省の見解として、介護事業経営実態調査の結果に基づき基本報酬を引き下げたことや、現在のところ訪問介護事業所から報酬改定に関する意見を受けていないことから、現時点でアンケート調査の実施は考えていないが、引き続き訪問介護事業所の状況を注視していきたいと考えている。日本共産党議員団、川崎俊美。児童ホーム職員の処遇の問題について。問い。現行の勤務条件に加え、1日8時間勤務のフルタイムの会計年度任用職員を現場に取り入れるべきではないか。子ども・青少年局長。会計年度任用職員の勤務条件は、職務・職責を十分に勘案し、その業務に見合った業務量を精査して設定しており、提案のあったフルタイムの会計年度任用職員は現在の本市の制度上では設置されていない。児童ホーム指導員の勤務時間は会所時間や業務量等を考慮し定めているが、人員確保の観点から勤務条件の工夫が必要と考えており、地方公務員制度の範囲内でより効果的・効率的な勤務時間の設定に努めていきたいと考えている。